私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。広島教会にいた時に実は結婚式何組やったかっていうと700組したんですよね。で、700組やるってことはですね、まあ結婚するのは2人なんですけど、大体その結婚式に100人ぐらいが来るんですね。そうすると相当な人たちと出会ったことになるんですね。そうするとどうなるかっていうと、街中をあんまり歩けなくなっちゃうんですよね。まあ、学校の先生たちもそうだと思うんですよ。ですね。で、温泉なんかで会うとすごい気まずいですもんね。で、まあこの前もレストランに行ってたらですね、まあ、先生に結婚式挙げてもらいましたみたいな形で、そういう時はいいんですよね。一品来るからですね。で、まあ、先週ですね、広島の聖モニカ幼稚園で、実は講演をさせてもらった時に、そこにやっぱり結婚式をさせていただいた方がおられたんですね。で、赤ちゃんが生まれ、10年前だと思いますけど赤ちゃんが生まれて、で、2人目の子が今その聖モニカ幼稚園に行ってますという、まあ、そういう出会いがあって、まあ、非常に嬉しかったんですが、まあ、その、方が、すごいとってもいい話をしてくれたんですね。で、まあ、自分はルーテル教会で結婚式を挙げてもらって本当に良かった。で、その時に、愛っていう話をですね多分したと思うんですね。で、愛っていうのは自分たちの愛だけじゃなくして親の愛を考えなきゃいけないし、そして神様の愛を考えなきゃいけないという、まあ、そういう説教をしたんだと思います。まあ、それをこう思まあ、よくこう聞いてて、で、やっぱりお互いをですね信頼して、お互いにとって何が一番大切かっていうことを考えましょうみたいな話を、まあ、僕がした、まあ、一切忘れてるんですけどしたそうです。で、まあ、その結婚して1年目のことだったそうです。まあ2人で車を買って新車を買ってですね、そしてまあとても喜んでた。ところがですね、奥さんが運転している時にですね、まあ、前の車に追突してしまったんですね。で、その車はまだ購入して3日目の新車だったんだそうです。で、まあ彼女は多分泣いてしまったんでしょう。で、この事故をですね、どう夫に報告すればいいかとですね、一生懸命悩んだと。で、まあそのこれから保険もですね、かからなきゃいけないしですね、警察も呼ばなきゃいけないって、うお左往してたんですね。で、まあぶつけられた人はですね、この奥さんにすごいこう同情してくれたんだそうですけども、まあ車検証と運転免許証のですね、番号を登録しなきゃいけないってことで、じゃあ車検証見せてくれますかって言った。で、車検証をこう取り出してですね、見たらですね、車検証の中にですね、1個の封筒があったってんですね。で、封筒を開けた時に何て書いてあったかっていうと、そこにはご主人のですね、からのメッセージが書かれてあったっていうんですね。で、何て書いてあったかっていうと、もし事故にあったとしても、僕が大切にしているのは車ではなく君だということを忘れるなって書いてあったって。すげえな。それ知ってたら無事もしますけどね。はーってですね、はい、まあだからあとはおのろけの話だったんですけどね、そういうご主人と結婚できて本当に良かったですね。しかもそれをルーテル教会で挙げてもらって本当に良かったですね。まあそうやって感謝されるのは非常に嬉しいことなんですけど、そのご主人もよくやったなと思ってですね。で、本当に大切なことは何かっていうことを見失った時に、やっぱり人は間違いを犯すっていうことを、まあ、改めて私は教えられたような気がします。まあ、それが初めのうちは修正可能でもですね、最後には決定的な別れになることもあるんだ。しかしこの夫婦は大丈夫だろうなと思ったんです。この夫婦はやっぱり一番大切なものは何かっていうことを分かってるから、そしてそれをですね、神様のメッセージとしていただいてるから大丈夫だろうなと思って、まあ、この広島から熊本に帰ってきました。今日の聖書を見てみますと、与えたイエス様の御言葉っていうのは私たちにとって本当に意外な言葉のようにも思います。なんだかキリスト者というのは忍耐これに努めよ、そうおっしゃってるのかな、 もう何もせずに耐えて耐えて耐え忍べ、そういうふうにおっしゃってるのかなと思うからです。信仰者は黙って耐える、それが愛だよと言われているようにも聞こえますし、どうも消極的なような感じでもする。なぜ言い返してはいけないのか、なぜやり返してはいけないのか、そのことをですね、やっぱり思うのです。まあ、この箇所は全て同じ構成を持った6つの小さな段落からなっています。まあ、特徴はですね、もう同じことです。まず、古い掟が、述べられていまして、その後に、しかし私は言っておく、必ずこの言葉が入っています。古いモーセの律法とか掟とかを語られた後に、しかしあえて私は言っておくというイエス様の御言葉に対して、イエス様が新しい掟の解釈を示されるという、まあ、それが今日の6つの話です。これは古い掟っていうのを、じゃあイエス様っていうのは全部否定されたのか、そうではないのです。否定はしておられません。むしろそこに隠されている本来の意味は何なのか、そのことを教えてくださったのではないかな、それがイエス様の目的のように思うのです。そういうふうに聞いていけば、決して消極的な話ではなく、イエス様はこれを、この解釈、これをこういうふうに生きているのだ、そのことを教えておられるし、それはむしろ愛における積極的な生き方だというふうに思うのです。まあ、右の方を歌えたら左を出せですね。それは黙って打たれろということではないのです。むしろその人のことを思いですね、もし左にも必要とするなら出してあげなさい。それでその人が本当に収まるんであれば、まあ、そういうふうにおっしゃったのでしょう。だとすると、自分が打たれて痛いとか、悲しいとかではなくして、相手がその時どう思っているか、そのことに心を向ける、何が大切かということに目覚めさせる、まあ、そのことをイエス様がおっしゃっているのではないかなというふうに思います。まあ、今日はその中の一つに、目には目を、歯には歯をという掟が挙げられています。まあ、私たちはこの掟を、多くの人々は復讐を認めるものだというふうに理解しています。目を取られたら目を取り返せ、歯を取られたら歯を取り返せ、これはある意味復讐、そしてそれで心を収めよ、そのように解釈してきたのではないかなと思います。しかしそれは明らかな誤解だとイエス様はおっしゃるのです。むしろよく考えてみると、目には目、歯には歯、それで終わるであれば、無制限の復讐に歯止めをかけたということなのです。それ以上求めてはならない、その憎しみ、またそういう痛み、それはそこで終わるのだという、そういうふうに思うと、多くの人々はこれを復讐というふうに思いましたけど、そうではなくして、無制限の復讐に歯止めをかける、終わらせる、そのためにモーセはこの掟を神様からいただいて、私たちに与えられてくださったんだというふうに思います。まあ、他人から自分の権利を傷つけられ、損害を被った時に、被害を受けただけの賠償を請求する権利が与えられている、まあ、そういうことなのでしょう。むしろ被害を受けた以上に償いを要求してはならないという、まあ、そういうことです。目や歯を傷つけたら、それに相当する償いをしなければならない、まあ、そういうふうなのが本当の解釈だったはずです。ところがイエス様はそれだけの解釈では満足なさっていないということです。まあ、この掟の本来を生きていくには、相互の権利の尊重だけではいけない、それがイエス様のあえて言っておくということです。なぜなら、人は自分の権利しか見えないからです。自分の権利を優先するために相手を無視したり傷つけてしまうことがあります。また自分を通そうとすることで、人の罪を、人間の罪を認めているという、まあ、そういうことかもしれません。まあ、それでは解決しないということをイエス様は知っておられたのです。解決できるのはどういう場合、それはお互いの罪を告白して愛を持って対処するとき、それのみが実は解決できる唯一の方法である、まあ、そういうふうにおっしゃったのではないかなというふうに思います。だとするならば、 昔の人はこういうふうに言っている、そしてそれを守ってきた、しかしあえて私を言っておくということには本当に大切なものは何であるか、そのことを思い知りなさい、そのことを今日おっしゃっているのではないかなというふうに思います。本当に大切なのは敵を愛すること。愛することは一体どういうことか、相手を大切にすること、その点で生きていけ、そのことを今日イエス様は教えてくださっているふうに思うのです。九州学院の聖書科の授業を先週しまして、まあ、来週は入試でお休みで、その次の週は修学旅行に行かれるので2週間続けて休むので相当ホッとしてるんですよね。で、まあホッとするのもいけませんですけど、でどこ行くのって言ったら新潟と東京のディズニーランドですかね。ああ、やっぱりどこも今スキーとディズニーランドに行くんだなと。でなんでディズニーランドに行くんかなといつも思う、まあ、それは楽しいからだと思いますですね。またディズニーランドに入れとけばですね、どこにも行かないから安全なのかなとかいろいろ考えるんですが、でもある意味でもディズニーランドに行くっていうことはとってもすごいことだなとは僕は思うんですね。あのディズニーランドが持っているですね、精神とかおもてなしとかその配慮とか、そういうのを学んでいけたら本当にいいなと思うからです。ディズニーランドっていうのは本当に徹底してですね、迎える人たちをビップ待遇にしてくれるっていうところですから、そして夢を絶対壊さないっていうそういう場所なので、そういうところをですね学んでいけたらいいなというふうに思いながら、あ、とってもいいところに行くんだなと、そういうふうに話したんですね。で、ある時ディズニーランドに行った人がですね、こういう話を教えてくれたんですよね。で、それはどんな話だったかっていうと、お子様ランチの話だったんですね。で、まあ、ディズニーランドの、食堂に行ってお子様ランチが食べられるのは8歳以下の子供って決められてるんですね。大人はですね、お子様ランチを頼んでも絶対出してくれないんですね、うん、それも徹底してるんですね。でも出る時があったんですよね。で、それはどんな時かっていうか、そのスタッフに教えてもらったんですけど、まあ、ある若いご夫婦がやってきたんですね。そして、お子様ランチとで自分3つなんか料理を頼んだんですね。自分たちの分とお子様ランチと。だ、お子様ランチは8歳以下の子どもたちにはですね、お出しすることができませんって答えられたので、でもそのご夫婦はですね、あえて実はこういうことなんですって話をされた。それは1年前にですね、自分の娘をですね亡くしたんですね。生まれてすぐですね。で、その日が誕生日だったそうなんですね。で、まあ、その生まれた時にご夫婦ですっごい喜んだんですよね。そして、将来一緒にディズニーランドに連れて行きたい、そして一緒にその時を過ごしたいと思ってたけど、しかし生まれてすぐその子が亡くなってしまったので、その夢が叶わなかった。でもやっぱりどうしても娘と一緒にディズニーランドに行きたいという思いを捨てきれずに、1周年の記念日にやってきて、そしてそのところでお子様ランチを頼んで供養にしようと思ったという。普通なら、ああそうですか、でも8歳以下の子供には出せませんっていうはずなんですけど、ここがやっぱりディズニーランドの素晴らしさなんだと思うんですけど、そういう理由であればどうぞって言って席にこうですね連れて行ってくれた。しかもですね、4人掛けのテーブルに連れて行ってくれて、その椅子の一つを子供用の椅子に変えてくれた。そして、2人分の食事と、ディズニーランドのお子様ランチを持ってきて、その子供の椅子の前に置いてくれたという、ここがやっぱり違うところだなというふうに思うんですね。そして最後にそのお世話をしてくださっている女性の方が最後に言った一言がすごいなと思ったんですけど、何とおっしゃったかっていうと、本日は本当によく来てくださいました、どうぞご家族で楽しんでいってください。ああ、こういう配慮ができるっていうのはすごいところだなと本当に思ったんですね。その人たちは一生忘れないし、 多分ですね、その子が多分その場にいるようにですね、やっぱりもてなしてくれたっていうことにですね、やっぱり感激して帰ったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあそれで、まあその話を聞いて、どうしてこういうのができるんだろうな、それはやっぱりそこに来る人たちに本当に楽しんでもらいたいし、夢の一日を過ごしてもらいたいし、相手の立場に立っていつも考えているからだろうな、それができればこういうことができるんじゃないかなというふうに思うんですね。みんな子どもと楽しい時間を過ごしたいと思っている、まあ、様々な事情でそれができない人たちもいる。しかしその人の立場に立って考えるときに、実はどうぞご家族で一緒に楽しんで帰ってくださいと言えるだけの言葉を持つことができるんだなというふうに思います。まあ、イエス様は私たちにいろいろな教えをくださっています。御言葉をくださっています。その中には律法の教えもあります。しかしあえて私は言っておくということで、本当は自分だけではなく相手のことを考えて、そして相手のために私たちがなすべきことがある、それを愛だとおっしゃってくださっているのではないかなというふうに思います。まあ、今日イエス様はこういうふうに言われています。あなた方の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。完全なものになるためには、絶えず自分だけではなく、相手の気持ちを思いやる、そういう愛を持つことだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに対して、いろいろな御言葉を通して、生きる術を教えてくださっています。その中には大切な律法もあります。しかしイエス様はあえて言っておくということで、その律法の本来の意味も教えてくださっています。どうか私たち一人一人相手を思いやり、そして互いに愛し合って生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお伝えいたします。アーメン。